コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんにちは。市民貢献センター京都の内藤です。今日はまた青年貢献制度のお話を少ししたいと思います。青年貢献制度はまだご存じない方がたくさんいらっしゃいまして、東京での最近の調査でもご存じの方が3割ぐらいしかいらっしゃらない、7割の方はご存じないということみたいですね。それからどうも青年貢献制度っていうのは非常に難しい仕組みだっていう、こう感じがどうも残っているようです。そこで私どもはできるだけ分かりやすくこの問題について説明をしていきたいと思っております。青年貢献制度は実は2つの異なる制度があるんです。1つは、法定貢献制度、それからもう1つが任意貢献制度っていうんですが、今日は法定貢献制度についてお話をしたいと思います。この法定貢献制度といいますのは、法律でその、手続きの仕方が決められているという、そういう意味になります。で、まずですね、この、法定貢献、こちら誰が利用するんだろうかなということなんですけども、実際には、例えばご高齢で認知症が出ている方、あるいは精神的、あるいはその知的な障害をお持ちで判断力が低下をしているような方、こういった方が実はその、青年貢献制度のご利用者、ということになります。ただこの判断力の低下の度合いといいますのは、お一人一人この状況が違いますので、この法定貢献ではですね、実は3つ区分が分かれております。一番判断力の低下の重い方、この方には貢献、それから一番軽い方がですね、補助、この一番軽いというのはほとんどご自身でいろんなことができる方ですね。そしてその中間に補佐というレベルが設定されています。ご本人の判断力の低下の状況で、このどれかを選んでこの青年貢献制度、法定貢献の仕組みを使っていただくということになっています。じゃあそのご本人の状況はどうやって知るんだろうということになるんですが、青年貢献制度専用の診断書っていうのがあります。これを例えば主治医の先生に書いていただいて、その記載内容によって貢献なのか補佐なのか補助なのか、これをまあ決めていくと、こういうことになってます。では次にですね、じゃあ誰がこの手続きをすればいいんでしょうか。ご本人はもう判断力が低下をしているので、なかなかご本人自体が手続きするのは難しいという状況にありますね。そこで、この制度ではですね、4親等内の親族のうちのどなたかお一人が手続きをすればいいということに実はなっているんです。で、4親等内とかいうと非常に難しいんですけども、ご本人を中心にして、直接のご家族ですね、それから、その、ご兄弟、それから甥姪、もうそれを含むあらゆるその親戚の方、どなたかお一人でいいので、その手続きをする申し立て人という立場になっていただきたいということなんですね。でも最近は独居の高齢者の方って随分増えております。それで、ご本人の判断力が低下してきて、この青年貢献制度を使わないといけないという状況があるんですけども、誰もその申し立ての手続きをやってくれない、という状況も生まれます。それでもし誰もそういうこの申し立て人になっていただけないような状況の場合には、市町村長、京都市ですと、京都市長が代わりにですね、家庭裁判所に申し立ての手続きをすると、こういう仕組みになっています。さてこの、青年貢献制度の利用なんですけども、じゃあいつからどんな時にその青年貢献制度を利用すればいいんでしょうか、とこういうことになると思うんですが、一番はですね、やはり、ご家族とか、周りの方、お友達も含めて、ご本人の状況をよく見ておられる方がですね、 やはりご本人の、今までなかったような、行動に気がつかれ、例えばそのご本人とお話をしていても話が食い違う、それから、ご本人は今まで、約束事なんかもきちっと守る人だったのに、ある時から突然約束が守れなくなっている、まあ、こういった時がですね、例えば、ご本人の判断力とか記憶力がぐっと低下をしている時期じゃないかなというふうに思います。まあ、そういう状況がもし見つかった時にはなるべく早くこの成年後見の制度を利用するということも検討してほしいなというふうに思います。まあ、そのために、なるべく早めに、ご相談をしていただくということが大事かというふうに思いますね。それでじゃあ次にですね、この成年後見制度を、実際に利用するためにはどこで手続きをしたらいいのかなということになります。実はこの法定後見の制度を利用するためにはですね、家庭裁判所で手続きをするということになっています。京都市ですと、下鴨の、ところに立派なあの家庭裁判所があります。ここで手続きをすることになるんですけれども、大事なポイントが一つありまして、この成年後見制度の手続きはご本人が、お住まいになっているところを管轄する家庭裁判所でやるということになっています。つまりですね、例えばこういうことがありますね。ご本人は京都市内にいらっしゃる、ところが、その、息子さんが、滋賀県にお住まいだ、そういうような状況でですね、滋賀県の家庭裁判所で手続きすればいいんじゃないかなと思うんですが、実はそうではなくて、ご本人がお住まいになっている京都市の、家庭裁判所で手続きをする、これが一つの大事なポイントになっています。さてその手続きのやり方なんですけども、まずはですね、家庭裁判所でこの、成年後見の申し立ての手続きの処理一式、これをまず入手することが大事ですね。私どもの、市民後見センター京都でも、こういうセットはいつも用意しているんですけども、この書類の中に先ほど申し上げた成年後見専用の診断書も入っています。それから、手続きをするためにどういうふうな書類が必要なのかということも全部この中に、書かれております。で、結構準備する書類というのはたくさんあるんですけども、一つはですね、なぜこの成年後見制度を利用しようとするんでしょうかというその、理由を書く部分があります。具体的にご本人が例えば、もう、判断力が低下をしてお金の管理ができなくなっているからとかですね、そういうふうな理由を書く欄があります。それから、次にですね、ご本人の、経歴とかですね、生活の状況、あるいは財産の状況、それから病気とか介護の状況、こういったですね、ご本人の情報を正しく裁判所の方に伝えるためのですね、いろんな、説明の部分があります。ここを、書いて、裁判所にご本人がどういう方かっていうのを分かるような状況にしておくということになります。それから、今度は後見人を誰がやるんでしょうかということも、これも大事なことなんですね。で、そのためにもしも例えば、ご本人の息子さんが後見人になりたいということであれば、その息子さんのやはり生活状況、家族状況、それから、生計の、状況、財産の状況なんかも、簡単に書いてこの裁判所に報告をしないといけないと、こういうことになっています。それで、そういう処理意識が、整った時にはですね、家庭裁判所に、日中予約をして、その日に書類を持って裁判所に、出向く、申し立て人の人が 出向いて説明をするということになります。もしもご本人もですね、できれば一緒に家庭裁判所の方に行っていただいた方がいいんですけども、 場合によっては家庭裁判所の方がご自宅なりを訪問してそのご本人の状況を確認する、こういったことも行われております。次にですね、後見人というのは一体誰がするんでしょうか。これも一つ大事なポイントなんですね。よくあるご質問の中に、後見人というのは資格が必要なんでしょうかというお尋ねがあります。でも実際にはですね、後見人をやるためになんか国家資格とかですね、いろんな試験を受けてその合格をする、こういったことは全然必要ではありません。実際に今現在全国で後見人を務めている方の7割弱ぐらいはですね、一般のご家庭の普通のご家族、親族の方なんですね。ただだんだん、そのご家族、親族の後見人ではなくて第三者が後見人を引き受けるケースっていうのが、増えてきています。実は私ども NPO も、多くの案件についてですね、後見人を引き受けをしております。やっぱりだんだん家族についての考え方も少し変わってきてまして、やはり自分の子供なんかにですね、後見人という重大な責任を負わせるのは、ちょっと酷だ、そういうことはやはり考えたくない、こういうふうなお考えの人もだんだん増えてきているように思いますね。ただ大事なポイントがですね、ご家族親族であれば別に後見人をの仕事をやってもらったからっていって費用が発生しないんですけども、第三者、弁護士さん、司法書士さん、社会福祉さん、あるいは私どものような NPO、こういった、第三者が後見を引き受ける場合はどうしても、報酬というものが発生します。後見人の仕事に対する報酬を支払うということですね。これがどうしても、ついて回ることになります。さてそれで、成年後見の手続きをするのにどれぐらいお金がかかるんだろうということもですね、ちょっと申し上げたいんですけども、実は家庭裁判所で手続きをする費用、それだけについてはですね、だいたい1万円弱ぐらいのお金があれば、手続きができます。ただ、ご本人の判断力の状況をはっきりとですね、確認するために裁判所が医学鑑定というのを実施することがあるんですが、この場合には別に5万円、くらいお金がかかります。それから先ほどの、第三者の後見人の場合の報酬ということなんですけども、これはですね、だいたい5000円ぐらいから5万円ぐらい、非常に幅があります。これは全部家庭裁判所が決定するということになってますので、当事者で勝手は勝手に決めてはいけないという仕組みになってます。次回には今度任意後見制度っていう、今度は契約に基づいて手続きをする、仕組みについてお話をしたいと思っております。今日は、法定後見のお話をしました。どうもありがとうございました。